こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は未来ファンド沖縄副代表理事平統生さんに来ていただきました。
こ
んに
ちは、
よろしくお願いします。10月の12日、ちょっと先なんですけれども、はい、浦添市市民共同男女共同参画ハーモニーセンターのホールで、認知症とまちづくり地域円卓会議行われるということです。はい、まあ、認知症っていうと、うん、もうあちらこちらでいろんなテーマで話し合う機会ってあると思うんですけれど、今回は認知症でも、はい、若年性認知症がテーマなんですね。
そうなんですよ。まあ少し、まあ対象の人数もまだそんなに多くはないんですけど、確実に沖縄でも、まあ、増えているという、うん、若年性っていうのは、まあ、定義としては65歳から高齢者ってことに我が国ではなってると思うんですけど、その65歳未満の方で認知症の診断を受けた方を対象としてます。はい、だから聞くところによると20代の方もいらっしゃったりするというところで、はい、こういう人たちってやっぱ高齢者の認知症とやっぱ状況がだいぶ違うので、まあ、そこを議論していこうという会議を目指しています。
そうなんですね。はい、でもその若年性の認知症ってどういうきっかけがあって、うん、まあ、本人たちも自覚したり分かるんですか？
う
ん
う
ん、
そう、自覚症状っていうのはいろいろあるんですよね。うん、はい、それでこの症状っていうのはその人によりけりなんですけど、うんうん、やっぱり何らかの体調不良っていうのは本人は自覚をするわけですよね。うん、まあ、まあ、ちょっとどっかが痛いとか、あと風邪のような症状があるとか、うん、もちろん物忘れはあるんだけど、それ以外にもやっぱ体調の不良があって、うん、やっぱ病院にはかかっていくんですけど、はい、本人も、そこが内科か外科か、まあ、わからないですけど、行った病院の先生も、この方若いので、まあ、ひょっとして認知症っていうところまでなかなか行かないですよね。意外と。
そうですね。うん、多分、例えば、私50代ですけれど、うん、なんかちょっとおかしいなと思って病院行ったとして、うん、先生、認知症の疑いはないですかとかって聞かないと思います。
そうなんですよ。はい。そうすると、やっぱり、そこで、まあ、本当に最初は風邪薬とかね、頭痛薬みたいな、うん、そういうことから始まって、いや、やっぱちょっと違うなというところで、うん、やっぱり少し性格が変わってきたりとか、まあ、物忘れとかも含めて、何かちょっとメンタルかなっていう形にはなりがちなんですよね。そうすると、多くの人、私が聞くところに言うと、やっぱりうつの診断をされるケースで非常に多いっていうことを聞いていて、うん、ただそれは認知症の処方ではないので、はい、認知症ってやっぱり進行してしまうんですよね。重症化していくというか、
つまり認知症ですよって分かるまで、うん、その間ずっと進行しているってことですね。
そうなんですよ。だから診断までやっぱ3年から5年かかるケースが結構あると。でその間にまた進行してしまうので重症化していくっていうのが結構特徴としてはあると。私が聞いたケースで一番長いのは10年以上かかったと、うん、いうところで、まあ診断問題っていうのは結構あるんだなっていうのは、なんて言うんだろう、高齢者との違いとしてはあるかもしれないですね。
う
ん
う
ん、
確かに。はい、じゃあその認知症であるというふうに診断がつくまで、うん、まあ大変っていうことですね。
そうなんですよ。不安だしね、ご家族も、うんうん、はい、自覚はしているっていうところから診断を受けるまでちょっと時間がかかるケースが多いっていうことですね。う
ん、若年性認知症の、うん、まあその課題っていうんでしょうかね、はい、問題その1はやはりその診断がつくまで時間がかかってしまう、う
ん、そうなんです。はい、
その2としてはどういうことがあるんでしょうか？はい、
ですね、ご家族を扶養しないといけないというケースが高齢者に比べると多いと思います。
確かに65歳未満ですもんね。
そうなんですよ。そうすると奥さんもいて、うん、場合によっては子供もいて、まだ子育て中っていうケースもあるわけですよね。はい、そこはお年寄りとの大きな違いで、うん、影響を受ける人が多い、周りに。
うん。うん、
だから、この家族を、ま、食べさせないといけないっていう非常に強いプレッシャーがあるし、かといって自分の能力がどんどん落ちていくので、うん、職業を、 やっぱりショックで辞めちゃうとか、まあそういう方もいらっしゃいますし、うん、この就労に関わるの課題っていうのは非常に多いというふうにして聞いておりまして、うん、なので子育て就労というところは、はい、やっぱ高齢者の認知症に関して非常に多岐にわたる課題が出てくるなというところも、はい、若年性の特徴かなと思ってます。
うん、この間新聞を読んでいたら、うん、忘れてしまうカフェですよっていうのがありましたね。
はいはいはい、
認知症を患っている方が、うん、まあ、カフェで働いている、うん、まあ、高齢者の方のようでしたけれども、うん、でも注文を忘れてしまっても、うん、そこはもう大きな心で、
そう、みんなで笑い飛ばす、
うん、ね、見てねっていうようなお話なんですけれど、はい、やっぱりその社会に参加するっていうことは、はい、まあ、もちろんその生きていく、うん、金銭を得るっていうこと以上に、はい、うん、いろんなことがあるんだなって、その、トピックスから感じることがあったんですね。
うん、そうなんですよね。うん、やっぱり何らかの世の中に参加をする役割があるっていうこと自体で、あと社会とつながっているっていうこと自体が、その認知症の進行をスローにしていくっていうのは、うん、まあある種もう定説になっているんですよね。はい、だからまあ言ってみると、うちな風に言うとヤーグマイしすぎて、はい、誰とも付き合いがなくなっていく、社会生活がなくなっていくと、やっぱどんどん認知症が進行してしまうっていうのは、まあ一つもうなんていうのかな、定理というか、
はいはい、
になっているという中で、こっから先も長い方々ですよね、若年性認知症。だからできるだけ、社会と関わり続ける、参加し続けるっていうのを、社会側がどう支えていけるかっていうことは非常に重要かなと思っています。
まあ、ちょっとずつ増えてるであろうというお話だったんですけれど、うんうん、そういうその若年性の認知症を患っている方々のサポート体制っていうのはあるんでしょうか。
はい、はい、沖縄県自体はですね、この方々の就労だったり、あるいはまあ保険とか、まあ、それこそ金銭に関わることとかの悩み事を、うんうん、いろんな施策とつなげていくコーディネーターの方が、まあ、一昨年まで一人だったんですけど、今、はい、お二人いらっしゃって、
はい、
はい。その方々が、まあ、国頭から、先島まで見ているということで、やっぱりなかなか大変なんですよね。
そうですよね。うん、
で、制度も非常に、介護保険を中心とした、高齢者ということではなくて、労働保険に関わることとか、それこそ、福祉系の、就労に関する福祉系の就労も使えるとか、障害者系の、制度も組み合わせることができるとか、あとは困窮者向けとかですね、あと子育てに関する様々な助成とかも、たくさん使える制度があるんですよね。だからそれを、ちゃんとコーディネートしていく。まあ、ケアマネージャーみたいなね、お仕事の方々が、今そのコーディネーターの方が活躍をされているんですけど、やっぱりそこを各地域でどうやって支えていくかっていう時にですね、やっぱり連携をしていく。それは包括支援センターとかね、もちろん社会福祉協議会とかも入るかもしれないけど、そういう方々が、まずちゃんと我が地域にいるということを認知し、で、この人を様々な角度からサポートをしていく。うん。やっぱり一人の専門職からのサポートだと、その専門職の方はやっぱ自分の使える制度を中心に考えてしまうので、時々ミスマッチがあるんですよね。うんうん、だから、いろいろな使える制度を、いろいろな角度から、ちゃんと、この人に合わせて作り上げていくっていうのが、今求められているサポートかなと思って。うんうん、いまして、まあ、そこに、そういう議論もね、この円卓会議ではしていきたいなと思っています。
うん、なるほど。そうですよね。うん、例えば、その、就労関係のサポートのプロ、はい、
うんうん、
子育て関係、まあ、家庭のプロがいたり、はい、うん、あとはその健康関係のプロがいたりっていうことで、それぞれの専門が、一人のその困った人を助けていくっていう体制ですよね。
はい、まあ、この人が、助ける。で、この人がやりたいことを、やっぱりみんなで支えていくのがね、やっぱり人間のあるべき姿ということだと思うので、まあそういう議論できるといいなと思ってます。で、今回ですね、
はい、
論点提供者としてここに場に論点を出すの方が、まあグリーンスター沖縄さんっていう会社さんなんですけれども、うん、沖縄の浦添の前田で、そういう就労をする方向けの居場所づくりをしているんですよ。うん、
はい。
うん。だから例えばある工場から仕事を受注してきて、やっぱりいきなりそこに通勤するって大変ですから、うんうん、そこからお仕事をもらって、このを作業場にして、まず、作業をしてもらったり。
なるほど。研修的な感じですかね。
そうそう、事前のね。はいはい、で、かつ、これの相性が良かったら、ここ、働いてもいいし、ここを作業場にしてそのままギャラをもらってもいいし、ということで、まあ一つ、ここを受け止められる場所っていうのを今実験的にやってるところがあって、
うんうん、
まあそこの現場レポートと言いましょうか。その現場での話から、さらに今言ったような暮らしや就労に関して、今後の可能性、みんなでどう支えていくかって可能性をちょっと探っていきたいな、というふうにして思ってます。うん、はい。と他には先ほど言いました今公軍活躍してる若年性認知症のコーディネーターの、はい、足富さんとかですね、
はい、
もしかしたら今回は実際若年性認知症の当事者の方で働いてらっしゃる方の意見も聞けるかもしれないということで、うんうん、今まさに調整をしてます。あとそこを雇っている、その方を雇っている会社とかですね。
そうですね。はい、うん、どういう気持ちで、
そうですね。
今ね、
う
ん、その方を雇っているのかっていうのは、やっぱ伺いたいですよね。はい、
そうなんです。で、うん、沖縄県も出てくれるというところで。
行政代表ということですね。は
い、そういうことで、まさにいろいろな角度から、この議論ができればいいなというふうにして、うん、はい、考えてます。
ちょっとでも、興味深いテーマですね。
いや、そうなんですよ。なんか、いろいろな我々が地域で生きていくっていうことを、うん、いろんな人に実は支えられて生きているんですけど、やっぱその人を支えることが実はやっぱ自分の自己実現とか、まあ、とつながっているんだっていうことを、私は結構認知症を通してね、うん、感じることが、あります。だから、自分らしく生きたい、という、まずニーズをはっきりさせつつ、うん、それを、やっぱりどうしても人に迷惑をかけたくないっていう、人の心情ってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
やっぱそこを、やっぱしっかり突き抜けて、自分はこう生きたいんだ、こうやっていきたいんだってことを世の中に発信する。
うん、
で、世の中はそれに意外とこうしてくれるんですよ。ね。あ、困ってる人とか、これをやりたいんだっていうこと。だから、迷惑をかけたくないっていうのをちゃんと超えて、
うん、
最近ね、支援を受ける力。支援をする力じゃなくて、
はい、
その支援を受容する力、受援力とかって言ったりするんですけど、
うんうん、
ということを、が言葉として最近キーワードになってきていて、やりたいことをしっかり伝えて、それを支えてもらうっていうこと自体が、実は社会の向上につながっていくんだと。だから、目をかけたくない、みたいなね、そういう遠慮がちなことだけではなくて、もちろん、それはそれで、気持ちとしてはわかるが、うんうん、そこをもう少し飛び抜けると、また違う地平が待ってるんじゃないかっていうのは、最近、だから認知症の人が、自分はこう生きたいんだっていうことをちゃんと発する。で、それを、に応えていくっていうことが、重要だなって思うようになっています。はい。
なんか、ちょっとポイント違うかもしれないんですけど、うん、私多分20代とか10代ぐらいの時に、はい、100歳を迎えたお年寄りを、
うん、
そのね、地域が表彰したりするじゃないですか。なんで、この人たちは何か特別なことをしたんだろうかって、うん、その時は思ってたんです。
はい。
でも、自分が社会に出て、うん、まあ、やってることは小さなことかもしれないんですが、うん、社会のね、こう、一端をちょっとだけ支えるようなことになったときに、はい、あ、そっか、そういう先輩たちがいたおかげで、うん、私たちはいろいろとね、
つながってますからね。
そう、道をね、切り開いてもらってたんだなって思うと、
うん、
100歳めでたいじゃないかって、やっぱり思うようになったわけですよね。うん、で、その時に、やっぱりその支え合うっていうんでしょうかね。うんうん、できることをお互い力を尽くしていく、うんっていうのが、あ、社会なんだってなんとなく思って
支え合うってことなんですよね。で、実は支える側ってそこに関しては実はポジティブな人が意外と地域と多いと、うんうん、 なので支えられる力 ね、今度はね、
今度は手を挙げていくっていうのも必要なんですね、
う
ん、
そうそうそう、それも合わせてやっていくっていうのは今求められてるなってとても思いました、う
ん
う
ん、どんな方に知ってもらいたいって思いますか、
う
ん、
そうですね、まずは専門職の方、はい、まあ、結構重要なポジションにいますよね、うんうん、だから専門職の方が、まあ、しっかり今のお話ししたようなことをご理解いただいて自分のサービスに生かしてもらうっていうところが、はい、まあ一つと、
福祉とか労働医療とかってことですか、
ですね、そういう暮らしにかかるサポートしてる人たちに、うんうん、まあこういうこの若年性認知症の現状を伝えたい、
うん、
でもう一つはやっぱりそこのご家族ですね、当事者含めたご家族の方にもちょっとね、うん、現状を知ってもらいながらちゃんと支えられるっていうことをみんなに意識してもらいたいな、そういう議論ができるといいなと思ってます、
うん、なんか企業の人事関係っていうんでしょうかね、はい、うん、とかそういった方々にも来てもらえるといいですね。
そうですね、はい、で今、まあ、時流としては人材難の時流という側面では、まあ、あらゆる人が働ける環境を準備するっていうのは、うん、まあ、企業がメリットあるということと、やっぱりその地域の中でどういう役割を担わせてもらえるのか、企業側がね、地、うんうん、というところは意外と私企業側も求めてることがあると思うんですよね。もちろん採算性とかね、はい、あとそこのなんていうの、マネジメントとかオペレーションが大変とかっていう超えないといけない障害はあるんですが、はい、企業側もやっぱり地域の人としてどうしていきたいかっていうことで困ってる、あるいは何かしたいんだけどって企業はたくさんいらっしゃると思うので、それぞれのね参加の段階みたいなものがみんなで議論できると、またここは突破口になるかもしれないなと思っています。
はい、さあ、認知症とまちづくり地域円卓会議、うんうん、若年性認知症の当事者の暮らしを守るために必要な拠点と連携を考えるんですが、はい、10月12日、夕方の6時30分スタートですね、
はい、
浦添市市民共同男女共同参画ハーモニーセンターのホールで行われます。こちらは参加は無料で。
そうです、無料ですね、
はい、事前に申し込みが必要ですか。
申し込みもやっておりますが、まあ今日は空いてたら行こうかなっていう方も全然大歓迎なので、うん、
はい、
はい、ぜひご参加を願えればと思います。
はい、はい、詳しくはまた未来ファンド沖縄のホームページなどでもご案内していますので、はい、どうぞご覧ください。
はい、
今日は未来ファンド沖縄副代表理事の平東成さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。